未来ある川崎プレゼンツ、川崎ショータイム、小杉スイッチオン。
10月30日木曜日、時刻は日本全国で午後2時を回りました。
10月ももうね、終わってしまいます。早いですよ。はい、早いです。さあ、本日ね、10月30日食品ロス削減の日だそうですよ。10月はね、全体的に10月が食品ロス削減月間だったそうなんですけれどね、食品ロス削減につながる取り組み常に行いたいと思いますよね。 DJ 恵子ですね、人参とか大根皮ごと調理したりしておりますがね、リスナーの皆さんどんな感じでこうロス削減ね、取り組んでいるんでしょうか。そんなこともね、お便りいただけたらと思います。注目の街、ここ武蔵小杉から発信、地元の情報や川崎市内で頑張る人たちのこれまでやこれから、そして今に迫る、時には早口噛みまくりかもしれませんが、そんなのへちゃらバラエティトークでお送りするコミュニティ情報番組、未来ある川崎プレゼンツ、川崎ショータイム小杉スイッチオンのお時間です。本日のメインパーソナリティは武蔵小杉在住17年目、小杉のマドンナになりたいけれどまだまだマドンナ人、酒好き歌好き DJ 恵子こと笹田恵子です。そして
はい、川崎生まれ川崎育ち、自称夢見ヶ崎動物公園専属アイドルガブのリーダー、おしゃべり担当ゆうゆうこと大塚優です。
はい、そして
はい、今このひとときを楽しむ、ここが私の夢の発信地、スイッチオン研修生のふわりこと森本ふわりです。よろしくお願いします。
お願いします。あのリスナーの皆さん、いつもふわりちゃんパンツルックとかね、ちょっと短めのね、はい、元気スタイルだね、うん、今日はね、うんうん、長めのなんかスカートが入っちゃってちょっと色っぽい感じの、シックな感じでね、最近写真撮ってね、後で載せますので楽しみにしていてくださいさあ、プロデューサーのシチューさんは別の場所から見守ってくれております。そして本日のゲスト、 NPO 法人スタジオフラット理事長の大平悟さんにはすでにスタジオにお入りいただいてます。大平さん、ご紹介させていただきますね、はい、よろしくお願いいたします。障害の有無に関わらず作品の魅力を伝えるスタジオフラットと、リユースやアップサイクルへの意識が高い無印良品との共同企画第2弾、リ・ RE ね、リ・アートプロケースを本日はご紹介します。多様性の街、この川崎でアートの力で人をつなぐ活動をしている大平悟さん、幸い区で知的障害のあるアーティストの創作活動を支える生活介護事務所スタジオフラットを運営、これまでも様々なプロジェクトを開催してきました。今回で3回目のご出演今年5月には第457回放送ね、無印良品グランツリー武蔵小杉店との共同企画、サステナブルキャンパスシリーズをご紹介しましたが、本日は第2弾となるリ・アートプラケース、どんなメッセージをね、発信する、そんな共同企画なんでしょうか、たっぷりと伺いたいと思います。大平さん、どうぞよろしくお願いいたします。さあ、そして未来ある川崎コーナー、本日は竹継直美さんにお越しいただきました。竹継さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
後ほどね、ゆうゆうとのこのコーナーで竹継さんのこと、はい、たっぷりとねお話しいただきたいと思います、はい、よろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いいたします。
さあ、今聞いているよという皆さん、お便りまだ間に合います。パソコンやスマホから小杉スイッチオンの Facebook のコメント欄に、番組公式 X はハッシュタグすべてカタカナで小杉スイッチオンでポスト、番組ホームページにある LINE 公式アカウント、お友達登録してそこからもいただけます。どしどしお寄せください。番組進行中、ゆうゆうがねお便りチェックしてくれてます、はい、よろしくお願いします。お願いします。さあ、ここで中原区のお天気お伝えしましょう。最高気温が、はい、18度、朝6時のね、 DJ 恵子愛犬の散歩時間すんごい寒かったんですけれど、今はちょっと日差しがあってね、うん、暖かい、そんな武蔵小杉になってます。降水確率は 0%、 雨の心配はないようです。川崎 FM のサテライトスタジオより生放送でお送りしております。川崎に住まうあなたが主役の川崎ショータイム小杉スイッチオン。この番組は子どもたちの未来がよりよくあるために今できること、未来ある川崎他各社の提供でお送りします。ここで一旦 CM スイッチオン。野口吉、
こんなのどの口、まだ酔いの口、クリエイ 師匠の口吉。
詳しくは野口吉で検索。
79.1MHz 川崎 FM の電波から、またサイマルラジオでも生放送、戸杉スイッチオンホームページにあるアーカイブでもお聞きいただいております。ミライアル川崎プレゼンツ、川崎翔太の戸杉スイッチオン。本日のお相手は DJ ケイコと
ラブのゆうゆうと
研修生ふわりです。
はい、よろしくお願いします。
そうそう、今日10
月30日で、明日でね10月終わっちゃうんですけれど、うん、10月いっぱいで聞けなくなります。リスンラジオ、リスラジです、うんうん、11月からは FM?プラプラ、
はい、プラプラ、
うん、ね、はい、そちらでお聞きいただきたいと思います。FM プラプラですからね。FM プラプラ、よろしくお願いいたします。さあ、お便りをね、ちょっといただいているんですが、はい、ふわりちゃん、ちょっと読んでいただけます？
はい。
はい。
小杉スイッチの皆さん、うん、そしておいだい、
お、今日皆さんちゃうからね。
はいはいはい。うん、
大平さん、こんにちは。スタジオベベのはるちゃんです。
はるちゃん、はい、お便
りありがとうございます。
ありがとうございます。まずは大平さん、小杉に新アトリエオープン決定おめでとうございます。
これね、また
お話いただきますよ。ありがとうございます。
完成したらお邪魔させてください、はい、私は無印さんのプラケース愛用してまして、うん、家に15個以上あります。なのでアートプラケースとても興味深いです、はい、どんな思いが込められている活動なのか楽しみに視聴します、
うん、ありがとうございます。
PS、うん、大平さんや、うん、ゆうゆう、私も関わらせていただいている、うん、幸い区の夢見ヶ崎動物公園にて、うん、11月3日祝日の月曜日、うん、秋の動物園祭り開催します。ゆうゆう告知よろしく、
ということなんですが、
ベベさん、ベベさん、
ベベのはるちゃん、ありがとうございます。
ありがとうございます。ゆうゆう、何ですか、
何ですかも何も、はるちゃん先週も同じようにお便りをくださって、はい、先週も実はお伝えしたけど、またお伝えしちゃおう、
また伝えてほしいというか、ね、
いいメッセージですよ、ね、じゃあはるちゃん、はい、ということで、うん、今、スタジオベベのはるちゃんからお便りにもありましたように、はい、11月3日祝日月曜日、うん、来週ですね、3連休の最終日、私、ガブが専属アイドルを自称しております夢見ヶ崎動物公園にて秋の動物園祭りが開催されます、私と大平さん、そして春ちゃんが関わっているというのが、うんうん、夢見ヶ崎動物公園の周辺の、うん、まあ、あの企業さんなり地域団体が、はい、夢見ヶ崎動物公園もっと良くしようよとか、夢見ヶ崎動物公園っていうこのね共通項を通じて、うん、交流を持つ、夢未来交流会っていう交流会を定期的に幸い区内で開催しておりまして、はい、あのその夢未来交流会としても、まあ、ブースというか、うん、お楽しみコーナーを設けてるんですね。で、小田原さんは今回はそれまた何かあれですか、出展あります？
今回ちょっとない。
今回はないんだ。そう、あの過去は、うん、なんか素敵な障子アートとか ね展示してくださったり、はい、そう、すごくシンボルの、夢未来交流会のシンボルとなっている、うん、縦看板はスタジオフラットさんで作っていただいたものなので、はい、それね、また今回も掲示させていただいて使わせてもらいますね、はい、小田原さん、よろしくお願いします。そしてその夢見ヶ崎動物公園の秋のお祭り、じゃあ何があるのかっていうところ、またね先週に続き改めてになりますが、はい、まずはなんといっても動物園のお祭りですから、うんうんうん、動物に関する、特別な催しがいろいろあります、はい、キーパーズトークと言いまして、うん、飼育員さんと話せる動物ガイド、キーパーズって動物のね飼育員さんのことですね、うん、レッサーパンダやシマウマ、ペンギン、ゾウガメ、ラマ、ロバ、キツネザルなど、キーパーズさんのお話をね、貴重なお話を聞ける機会がございますので、
ラマ、
うん、そう、ラマも行くんですよ、夢見ヶ崎動物公園、うん、このガイドのスケジュールは当日、現場に掲示がされますので、はい、どんなね、動物のお話聞きたいかなっていうのはぜひ当日のスケジュールチェックしてください、うん、そして、これも毎回で大人気なんですけども、バックヤードツアー、普段入ることのできない動物園の裏側を職員が案内してくれるということで、うんうんうん、これ1日3回、朝 昼、午後と1回ずつあるんですけれども、すべて、抽選になります。1回の定員はね、最大で21名ということで、まあ、1組3組までで、うん、あ、1組3名様までで7組までが限度。まあ、やっぱね、狭い動物園のバックヤードなのでね。はい。みたいな、ちょっといろいろ制約はありますが、抽選になりますので、まずね、本部に行って抽選をね、してみてくださいね、皆さんね。そして、これもこれも大人気、マーコールの餌やり体験ということで、マーコールっていう動物、知ってる？知ってます？あの、角が生えてね、あの、お山の岩肌に生活してるんですけどね。その、マーコールに餌を、あげられる餌やり体験。これも、午前中と午後と1回ずつありますので、はいはい、餌がなくなり次第終了にはなります。先着50名様なので、やられたい方は11時からと1時45分からなので、ね、早めに並んでみてくださいね。そしてその他、いろいろなお楽しみコーナーとイベントということで、近隣の、町内会さんとか、私たちのような夢未来交流会含めて、いろいろな動物公園の周辺で活動する地域団体の皆さんが、いろいろな体験コーナーをね、設けてくださってます。例えば、幸い加瀬山の会さんが竹細工の体験コーナーをやってくださったりとか、夢見ヶ崎動物公園のサポーターっていうね、一般市民のサポーターの皆さんが動物のクイズラリーを、やってくれたりとか、あとちょっと面白いのが、川崎鶴見臨港バス株式会社さんって、あの夢見ヶ崎動物公園のね、応援バスを走らせてるんですよ。ラッピングバスで、バスの中にね、ぬいぐるみとかいっぱい飾ってあるの、そのバスの展示もね、されます。そして、私ゆゆ率いる自称夢見ヶ崎動物公園専属アイドルガブが、コンサートコーナーをね、出演させていただきます。このコンサートコーナー例年慰霊塔の広場で行われてたんですけども、今回場所を変えまして、慰霊塔広場と全く真逆の富士見デッキ側ですね、コトニアガーデン新川崎から坂を上がっていったところにあります富士見デッキの向こう側、公園があるんですけど、そこで初めてコンサートをやってみますので、午後からの開催です。ぜひぜひそちらも端から端までお楽しみください。慰霊塔コーナーではね、慰霊塔前の広場では飲食のコーナーも、あの今まで通りありますから、もう丸ごと1日楽しめます。11月3日月曜日祝日午前10時から午後3時まで、いろいろな催し、用意してお待ちしておりますので、ぜひ夢見ヶ崎動物公園遊びにいらっしゃってください。
はい、
ありがとうございます。という感じでいい？はるちゃん、OK？ 大丈夫かな？
はるちゃん、OK でしょうかね。はい、
ありがとうございます。来てください。
はい、皆さんもね、ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。ゆうゆ、ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、ここで皆さんには一曲聴いていただきましょう。今日はふわりちゃんからかな。はい、はい、お願いします。
名前言えるかな。
名前言えるかな。
はい、キャリーパミュちゃんでインベーダーインベーダー。
こんにちは、未来ある川崎です。未来ある川崎は子どもたちの未来がより良くあるために、今できることを目的に、さまざまな社会問題をまず知ること、伝えることを市民の女性たちの声から発信している団体です。このコーナーではそれぞれのメンバーの思いや自身の活動についてをリレートーク形式でつないでいきます。
はい、ありがとうございます。ということで、今週も始まりました、未来ある川崎のコーナーです。さあ、本日お越しくださっている方、早速ご自身でお名前と肩書きなんかご自己紹介お願いしてもよろしいでしょうか。
はい、一般社団法人シュフレ協会の代表理事をしております竹次直美と申します。未来あるさんの方では健康の分科会に所属させていただいております。
はい、ありがとうございます。一般社団法人シュフレ協会さん、
はい、
これね、リスナーの皆さんも初めてお聞きになる方もいらっしゃると思いますので、
はい、
どんなことをされている団体なのか、ちょっと具体的に活動内容を教えていただけますか。
はい、
はい、
現在私たちはママのがん検診応援プロジェクトという幼い子を持つ女性の健康と親子の笑顔を守る活動をしています。まあ、具体的には、はい、まあ、病気ってもう少し年齢を重ねてからなるものだというような思いが皆さん少なからずね、あると思うんですけれども、 まあ、そういったところでその体からの、ね、サインが出ていたとしても知識がないことから、まあ、そのサインを、ね、ちょっと見逃してしまって病院に行くのが遅れてしまうようなことがよく起きてしまっているということを耳にすることもあると思うんですけれども、うん、はい、私の実際私の友人もね実際に、ちょっと病院に行くのが遅れてしまって、まあ、命を落としてしまったということもあります、うん、まあ、そんなことにならないようにこの、ね、30代で罹患リスクが上昇して、はい、発見の遅れから命に危険が及んでしまうような病気の知識を知ってもらって、そしてその場でね現状の健康チェックもやっちゃいましょうっていうような活動をしております。
これちなみに、ご自身がこのシュフレ協会さんの活動をされたのはいつ頃なんですか、ね、
はい、任意団体でスタートしたのは2009年なので、はい、ちょうど今年で、15年を迎えたところです。
その前からさなさってるんですね、
はい、
で今は一般社団法人として、はい、いろいろなところに発信されてると、
はい、
おかげさまでねいろんな方々から応援をいただくことに、なりまして社団法人とさせていただきました、 は
い、
何でもラジオも実は川崎 FM で番組なさってるんですよね。す、
はい、
これいつなんでしたっけ、
はい、毎月第1火曜日の11時から、
はい、あら、
じゃあ放送しております。
また来週の火曜日は放送があるわけですね、
はい、ですね、
なるほど、はい、リスナーさんぜひねこちらの番組も聞きになってくださいね。
はい、ありがとうございます。
さあそんな、竹継さんが、はい、未来ある川崎にこう参加されるようになったきっかけを教えてください。
はい、どのくらい2年ぐらい前だったと思うんですけど、はい、2、3年ぐらい前だと思うんですが、うん、まあ、私たちがやっている活動を知り、まあ、ミライアルの方と、ね、お話しする機会があった時に、まあ、竹継さんがやっていることは医療のエコ活だねっていうふうに教えてくださったんです、はい、
そうですね、
はい、でまあ、そこで初めてこの医療のエコ活っていう言葉を知って、うんうん、まあ、どういう活動をしているのかなっていうのをお聞きしたんですけれども、もう本当に大変感銘を受けて、まあ、ぜひ私も仲間に入れていただきたいということで健康の分科会に参加させていただくことになりました。
はい、なんかもうそれをまあきっかけにというか、はい、がん検診の応援プロジェクト、
あ、そうなんです、
これもなんか開催されたと、
はい、ね、このミライアルさんからお声掛けをいただいておかげさまで昨年と一昨年と計4日間、はい、計4回ですね、はいはいはい、ママのがん検診応援プロジェクトを中原区で開催させていただきまして、約100名のママたちにがん検診を、はい、受診していただきました。
喜ばれたんじゃないですか、はい、そういう機会を作ってもらえたことって。
そうですね、初めてそのイベントで予約なしでやらせていただいた部分もあって、うんうん、その場でね、あ、今なら受けられるっていうママたちに参加していただけたっていうのは、ね、非常にいい形での新しいスタートがね、うんうん、取り組みができたなというふうに感じています。
ママ今ママのがん検診応援プロジェクトというふうに、はい、題されてますけど、私自身はママではないですけれど、
はい、
女性としてそのがん検診とかってやっぱりどっか予約を取らなくちゃなとか、うんうん、でも忙しいからちょっと予定を空けるのも大変だし、予約したその日に急にちょっと仕事が入っちゃうなとか、うんうん、いっぱいあると思うんですけど、
はい、
今日今空いてる目の前でイベントで気軽に検診受けられるってなったら、きっと本当にうわぜひっていう方いっぱいいらっしゃると思う。
ね、そうですね、
反響があったでしょうね、う
ん
う
ん、特に私たちは、うん、子供が楽しんでる間に健康チェックしましょうっていう形なので、わざわざその検診のためにどこかに行くという形ではなくって、どこかに楽しく遊びに行くついでに、うんうん、検診が受けられたらいいなという形でやらせていただいてますので、
う
ん、ミライアルさんも真ん中フェスっていう、はい、すごく子どもたちも楽しめるイベントの中で、
難しすぎで、
はい、やらせていただきました。
あ、それは私もちょっと居合わせたいな、その場に、
はい、
今度見かけたらママじゃ、はい、これはママじゃないとあれなのかな。
そうなんですね、
そうか、この、はい、シュフレ協会さんが、はい、やってくださるイベントはじゃあママの応援ということなので、ママが受けられるがん検診ということですね、はい、ぜひお聞きのお子さんを持たれるママ情報チェックしてください。これはどこでいつ開催されるみたいなことは何を見たらわかりますか？
はい、主婦連協会のホームページ、うんうん、ママのがん検診応援プロジェクトで検索していただいたり、
はい、まあ、インスタなどでね、ママの眼検診応援プロジェクトと入れていただくと出てくると思いますので、はい、まあ、そちらで検索していただければと思います。
ありがとうございます。
ミライアルさんのホームページにもリンク貼ってます。
あ、そうなんですね。
はい、
ではでは、まあね、今きっとみんなママたちインスタね、ご覧になるでしょうから、ぜひインスタの方チェックしてください。
はい。
わあ、いろいろお伺いしたいんですけれども、お時間が、
はい、
あっという間ですね。
はい。
最後にリスナーの皆さんへメッセージをお願いします。
はい、今全てのことにねつながるんですけれども、まあ、私たちはこう今ね何か不調が生じるとねすぐに医療機関で見てもらえるような環境にいますけれども、うん、はい、まあ、それをね当たり前だというふうに考えずに、まあ、これがね継続して子どもたちの未来にもね続けていけるように、うん、この医療制度がね維持できるように小さなことでも一人一人が仕組みを知って継続できるように行動することが大切だなというふうに考えてます。その仕組みを分かりやすく音楽絵本やコンサートなどでね子どもと話すきっかけ作りをしてくれているミライアルさんの活動を一人でも多くの方に知ってもらいたいなと思っています。
はい、ありがとうございます。ぜひ皆様情報をねチェックしてください。わー、
はい、
すごく今受けてみよう眼検診って思われた方いらっしゃると思いますよ。
嬉し
いです、ね、
はい、
はい、ありがとうございました。本日お越しくださいましたのは一般社団法人シフレ協会代表理事の竹次直美さんでした。ありがとうございました。それではコーナーの最後のご挨拶をお願いいたします。
はい、ミライアル川崎は一緒に活動したいメンバーを募集しています。ぜひ応援してください。以上、ミライアル川崎がお送りいたしました。
2時から今ねもう緊張しましたっていう声もね発していただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。さあ午後2時からお送りしているミライアル川崎プレゼンツ川崎ショータイム小杉スイッチオン。続いてのコーナーは毎週防犯や安全にまつわるクイズに丸かバスかで回答して安全安心について学んでいただく、その名も今日の安全安心一番いいぞ。中原警察署にご協力いただいている問題でゲスト様にクイズに参加していただくコーナーです。本日お答えいただくのは NPO 法人スタジオフラット理事長の大平悟さんです。大平さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ガチ問題1問だけですからねもう3回目ですからね大丈夫ですかということで問題はじゃあゆうゆう
から
か
な、はい、出しましょうか、はい、どうしよう、前回と問題が被っちゃったらどうしようって思うけど、
みんな忘れちゃってくださいね。はい、それでは早速いきましょう。ラジオを聞きのあなたも一緒に考えてみてくださいね。
中原警察署川崎純情小町プレゼンツ、今日の安全安心一問一答。
今日の担当は誰かしら。
川崎純情小町の花輪るかです。
この言葉が出たらもしかして詐欺。
お金、キャッシュカード、 ATM、 暗証番号、慌てず電話を切ってシャープ9110。
それでは今日の安全安心一問一答にスイッチオン。
それではゆうゆうお願いします。はい、それでは大平さん3度目の問題です。
はい、
ででん、
お
自転車は免許が必要ない。ここまでは合ってます。あ、そうですね、
はい、
はい、
それが問題かと思っちゃった。
ではその免許の必要がない自転車では、はいはい、違反行為をしても切符を切られることはない、丸か×か。
悩んでます。
大平さん悩んでおります。ちなみにあれ、自動車は運転されるんでしたっけ。
まあ免許は持ってます。
切符切られたことは
ない
ですよね。ですけど、
うんうんうん、でも自転車も、はい、その傘差しちゃったりとか、
はい、
今イヤホンして乗ってると違反になるじゃないんですかね。
うん
うん、
でも切符をね、うん、切られるかどうかですもんね。
でも車両扱いになるって聞いたんですけど、
お
だから、うん、ありえるんじゃないですか。
ありえるということは
今後
じゃあ切符切られない、丸か×かだから
×
×
え違うのかな。
いいですか、ファイナルアンサーですね。
ファイナルアンサーですね。
はい、
はい、それでは行きましょう。はい、正解は
おめでとうございます。
お二人の皆さん、今大平さんすごい
熟
考されてます、
熟考されましたけれども、はい、はいはい、それでは補足の説明させていただきましょう。
はい、
踏切の警報が鳴っているのに侵入したり、
はい、
信号無視をしたりして切符を切られる人が過去にもねいたそうです。あと、あの悪質なものとしては2人乗りをして、そこの2人やめなさいって言われて制止をされたにもかかわらず、それを振り切って、
はい、
悪質だったために切符を切られたという事例もねあるそうですから、皆さんダメですよ、自転車ね、今おっしゃってた通り傘差し運転、ね、イヤホン運転ね、危ないですからね、はい、はい、切符切られちゃったらね大変だから、
大変
そうですよ、皆さん、無視しないじゃない免許がないからといって無謀な運転はやめてください。
はい、
はい、
大平さん見事正解でした。
よかった、よかった、
ありがとうございました。
はい、以上、安全安心は中原から、今日の安全安心一問一答でした。
正解をね当てたんでホッとしている大平さんなんですが、さて、お待たせいたしました、地域ゆかりの今が旬なゲストをお迎えして、武蔵小杉や川崎市のこれまでやこれから、そして今には文化に迫るゲストトークコーナー、ゲストさんいらっしゃいませのコーナーです。
ご紹介しましょう。障害の有無に関わらず作品の魅力を伝えるスタジオフラットと、リユースやアップサイクルへの意識が高い無印良品との共同企画第2弾、リアートプラケースを本日はご紹介します。多様性の街、この川崎でアートの力で人をつなぐ活動をしている大平さとるさん、幸い区で知的障害のあるアーティストの創作活動を支える生活介護事務所スタジオフラットを運営、これまでも様々なプロジェクトを開催してきました。今回で3回目のご出演となりますね。はい、今年5月にもねご出演いただきまして、その時は無印良品グランツリー武蔵小杉店との共同企画サステナブルキャンバスシリーズをご紹介してくださいましたが、第2弾となるリアートプラケースとはどんなメッセージを発信するの、たっぷりと伺いたいと思います。大平さん、どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、スタジオフラットの大平です。スタジオフラットは、障害あるなしに関わらずそのアートの魅力を伝えるという活動を、行っています。
はい、お願いします。今日も3回目ともなりますとね、もう余裕だと思うんですけれど、はい、改めてね、スタジオフラット、はい、どのようなことを知っていらっしゃる団体なのかを教えてください。
はい、これまでの、いろんな活動なんですけど、
はい、プロジェクトありましたね、
はい、今紹介いただいた無印さんとの、はい、コラボ企画だったり、はい、あと三井不動産レジェンシャルさんと共同で、うんうん、本社の方にサブスク、うん、アートのサブスクをしたりとか、はい、あと日本ロレアルさんの廃棄の化粧品をいただいて、うんうん、まあ、化粧品を、うん、後の、画材として使わせていただいたりとか、はい、で、まあ、それを、展示したりっていうようなこととか、はい、あと、地元の高木商店さん、うんうん、のり、すみませんのね、はい、のり屋さんとのコラボで、
はい、
香辛子のり味と、レモンのり味を、はい、発売、パッケージの方もね、はい、デザインをさせていただいたりとか、うん、あとサオリアートプロジェクトっていうのもあって、はい、何年前でしたっけね、川崎駅の北口に展示をさせていただいて、はい、うん、
ね、
でなんかまあ SDGs の活動として、うん、はい、今年度の、4月から、はい、帝国書院さんの、うん、公民の教科書の、なんていうんですかね、SDGs アートコーナーの、はい、アップサイクルの一例として、まあ、アートがこういうふうに活用されてますっていうようなことで載せていただいて、
はい、
おります、うんうんうんうん、ちょっと川崎市のね中学生、ちょっとじゃ別のメーカーのーなんですけど、ちょっとね残念なんですけど、
はい、
まあでもね、どっかの全国のね、うん、どこかで使っていただいてると思うんですけど、
はい、
はい、あとは神奈川県のね、うん、SDGs のパートナーだったりとか、はい、川崎市のゴールドパートナーにも、うん、 ていただいて、はい、で2020年に、うん、SDGs 大賞の特別賞、そのサオ料理の、はい、ことで賞、特別賞をいただいたりとか、はい、さまざまな活動を、はい、しております。
はい、ありがとうございます。本当にこうさまざまな、たくさんのいろんなプロジェクトをされているスタジオフラットさんなんですが、大平さんがそのね、スタジオフラットさんなんで立ち上げたのとかいう話は、皆さん294回2022年の3月の放送ちょっと聞いていただけたらと思うんですけれどね、うん、今日はこの共同企画第2弾というね、リ・アール・イと書いてリ・アートプラケースのことをちょっとじっくりと教えていただきたいんですけれど、ね、はい、これどういう企画なんですか？
前回、武蔵小杉のグランツリーの無印良品さんと、はいはい、まあ、共同企画で、キャンバスをこう布のキャンバスを使った、はい、アップサイクルの、まあ、アート作品を展示させていただくっていう企画をさせていただいて、はい、今現在も多分かかってると思うんですけど、はい、こんな感じで
無印さんですね、はい、グランツリー内の
こんな感じで、その、はい、なんていうんですか、ちょっとしたなんお茶をコーヒー飲めるなんかスペースみたいな、
スペースありますね、はい
はい、3階のねそこでやってるんですけど、うん、まあ、この企画通して、はい、その担当の方からなんかこうプラスチックのケースがその廃棄でいっぱいあるんですってお話をちょっといただいて、うん、はいはい、でなんか粉砕して使えるものはなんか使うらしいんですけど、うん、結局子供がちょっと落書きしちゃうとか、はい、ちょっとシール貼っちゃうとかしちゃうと、うん、はい、もう全然本当に、はい、廃棄しちゃうってお話を、
そっか、それはリサイクルできなくなっちゃうんですね。
そうなんですよ、うん、でなんかそれ、まあ、引き出しとしての機能は全然あるから、うん、はい、もったいないなっていうところで、はい、なんか土星が描いてあるなら、うん、その上からもっとかっこよく絵描いちゃえばいいんじゃないかなっていうところで、はい、お話ししたところ、うん、すごくこう前向きに検討していただいて、はい、今のちょっと活動につながってるんですけど、うん、まあスタジオフラットのアーティストたちが、はい、まあベースのちょっとこう、うん、色を、まあ、下地みたいなものを塗って、はい、でその上になんかこう子供たちがね、はい、その上からこう描いたりとかして、はい、保育園に、はい、寄付をしたりとか、あと介護施設で、うん、なんか汚れ物とかだったら、うん、まあそんな気も使わずもらってもらえるかなと思って、うんうん、そういう介護施設とか、うんうん、そういったとこに寄付をするっていうような、うん、企画をちょっと、うん、お伝えしたところ、すごくこう喜んでいただいて、うん、はい、で今度、11月の2日に、みんなの川崎祭っていう、はい、お祭りがあるんですけど、はい、そこでこうお披露目するっていうような形で、うんうん、ちょっとこうずっと準備を今までしてきたんですけど、
はいはい、どんな準備、今お話しいただいているのは、いわゆるクリアケースのイメージですよね、はい、
そうです、なんかちょっと半透明というか、
そうですよね、はいはいはい、引き出しがあって、そうです、蓋がある、あれもそうですか、なんか蓋があるのもありますよね、
そうですね、なんかいろいろタイプはあるんですけど、うん、こう引き出し式のなんかちょっと半透明のケースですね、
はい、私も家にいっぱいあります、ね、めちゃめちゃ
使ってます。レベのはるちゃんも15個ぐらい持ってる、
は
い、
私も10個持ってます、ね、高さ違いでいっぱいあるから、
ね、そうそう、高さ違いいっぱいあって、うん、でともすると、私なんかはなんか乳児をお風呂に入れられるようなクリアケースとして使ってた覚えもあったりとか、本当本当ベビーバス買うのもったいなかったんで、
まあ、あれを使えそうですけどね、
高さ入るぐらいでやってたんですけど、あれそっか、捨てちゃうっていうか、はい、不要になっちゃうものも結構あるってことですね。なんかいつまでも使えるのかと思ってた。使うのかと思って。
割とこう、ちょっとこう色あせちゃったりとか、なんかこうやっぱプラスチックのケースなんで、なんとなく経年劣化みたいな感じで汚れちゃうとか、そういうのでこう買い替える人がいたりとか、まあそれこそさっきのシール貼っちゃうとか、なんかこういたずら書きしちゃうっていうので、そのなんか
お店の中に持ってきて、はい、こう捨てていい場所っていうのが今あるんですよ、はい、でそこにやっぱりこう山積みになってるんで、いやもったいないなと思って、はい、
確かにこう家庭で粉砕するってことはなかなか難しいですよね、はい、
そうですよね、
クリアケース、うん、
だからね、プラスチックのゴミの問題って今すごく問題になってるじゃないですか、です、ね、はいはい、だからね、そうやってこうなんかちょっとこう、うん、技術が必要とかってなると、うん、なかなか大変じゃないですか、うんうん、だけど、まあ、ちょっとした工夫でもう一回使えるってなったら、はい、そっちの方がいいのかなっていう、はい、
ふわりちゃんも持ってます、使ってます、クリアケース、あんまりない。もう無印さん行くといっぱい売ってますよね。
そうですね、は
いはい、すぐにだから手に取りたくなっちゃうんですよ、いろんな、ゆうゆうも言ったけどいろんな高さがあったりね、
はい、
そう容量もあってね、そう使いたくなっちゃうんですけれど、今あの大平さんがこのみんなの川崎さんに向けて準備をしてきたってお話だったんですけれど、はい、具体的にはどんな準備されてきたんですか。
ですね、はい、
今ね、手元に、
はい、ちょっと iPad で画像を持ってきたんですけど、はいはい、
ちょっと写真を撮っておこうかな、
はい
はい、
ちょっとこんな感じで、うん、中原区の、はい、公立の保育園が3カ所あって、はい、中原保育園、うん、中丸子保育園、はい、下小田中保育園、うんうん、3園あるんですけど、はい、そこで事前にスタジオフラットのアーティストたちがそれぞれ、はい、あの円に、ベースの色をつけて、はい、プラケースをちょっと渡して持ってって、うん、でそこでこうみんなで、まあ、それぞれの円 の、はい、あのローマ字みたいなのがちょっと横に書いてあるんですけど、うんうん、うん、そこを、まあ、文字を塗るのがベースで、はい、まあ、はみ出ちゃってもいいよっていう感じで、うん、いろんなとこに絵描いてもらったりとか、
はい
はい、して、で一応その3円あったんで、はい、川崎市のロゴの赤、緑、青、うん、それぞれ円にね、分けて、はい、あの色をつけて持ってって、うんうん、だから子供たちがそのイベントに来た時に自分たちのケースがすぐ分かるっていう、
うーん、
はい、感じでちょっと工夫してやりました。
はい、ありがとうございます、はい、みんなの川崎祭にはその保育園のみんながこう描いたものが展示される。
そうですね、これは一応展示をして、はい、まあこんな感じでね、うんうん、あのやってみてどうですかっていう感じでサンプルで、はいはい、置いとこうかと。はい、
で当日みんなの川崎祭では、はい、皆さんに参加してもらう、その川崎祭に訪れた人たちが参加 することもできるんですか。
あ、もちろん
です。どんな形で参加できるんですか。
みんなの川崎祭は、うん、あのまた赤、緑、青色で、はい、塗ったケースで、今度は川崎って横に書いてあって、うん、でそれをこう文字を塗ってもらったりとか、まあ、ケースのね空いてるところに絵を描いてもらって完成、はい、うんうん、できたらいいなっていう。でそれをまたどっか、介護施設とか保育園とか、うん、それこそ役所のね、はい、人がちょっと使ってくれたら嬉しいなっていう。はい、
そうですね、はい、ありがとうございます、はい、これどんなクレヨンっていうか、クレヨンじゃないのか、マジック、あのプラケースにどう、
確かに、そうですね、
鮮やかに発色して、
なんかそのまんまだとちょっと絵の具とか、はい、そのペンとかもなんかの乗りづらかったんですよ。
そうですよね、
なんでベースにちょっとこうあの下地の白いペンキみたいなのを塗らせてもらって、はいはいはいはい、まあちょっとこうあの下地みたいにして作って、はいはい、でその上に絵の具乗せたりとかしたら、割と、あ、最終的にアクリルのペンがあるんですけど、はいはい、あのホスカみたいなやつがあるんですけど、はい、それで描いてもらってっていうので、はい、大丈夫です、はい、
これあのみんなの川崎祭で展示されたら、うんうん、各家庭でもなんかちょっとできるかなって。
そうですね、なんかお家で
助かりますよね、
捨てるんじゃなくてこういう風にもう一回ね、うん、なんか家でやってもらえたら、そうそう、それはそれでいいかもしれないですね、うん、はい、
ただそのまあちょっと特殊なね、
そうですね、
ノリのいい色が必要になってくるかもしれないですけど、
うん、ちょっとアクリルのペンがね、揃えるのが大変かもしれないですけど、うん、まあ Amazon とかで売ってるんで全然大丈夫だ
と。なるほど、はい、ありがとうございます。大平さん、このようにいろんなこうプロジェクト、
はい、
特にそのやはりもったいないっていう気持ちが終わりだったりとかからこう出てくるいろんなプロジェクトがあるんですけれど、はい、どんなこうメッセージを を発信していきたいですか。
まあ本当今回はそのなんだろう、まあ本当にその捨てちゃう、まあ機能としては全然使えるので、はい、捨てちゃうのもったいないなっていうところから始まったんですけど、はい、本当地域のね、あの未来を担う子どもたちが、まあそういう障害のあるね、スタジオフラットのアーティストと一緒に何かこうできて、でさらにそれが未来につながっていったら、まあアートとしてね、アートでこう人がつながっていったら素敵だなっていうのがあったので、まあ、あの子供たちが、まあ、実際にこれを作ってもらってすごいこう喜んでくれてたので、なんかそういったことでこう将来的にね、なんかこうあの社会課題、まあ、あのそこまではあの本人たちは子供たちは思ってはないんでしょうけど、はいはい、なんかそういうのにつながっていったらアートとして、うん、アートを通じてそういう社会課題とか、うん、なんかそういうこうことを交流とかね、うん、つながっていったら嬉しいなっていう、はい、思いでちょっとやってみました、
うん、ありがとうございます。第3弾とか第4弾とかあるんじゃないですか。
まあこれは、うん、あの実はですね、今度来春、
はい、
2026年に、うん、スタジオフラットの第2スタジオフラットが、はい、本当に ご近所の小杉アイハグさんの方に、
はい、バーベキューもできる、あそこだ、
はい、あそこにできる予定なんですよ、
はい、
でそこでやっぱりこう継続してね、地域 あの子どもたちと一緒にこうこのケースとか、はい、まあ、こういったアート活動がね継続してできたらいいなっていうところで、はい、引き続きちょっとそっちもやってみたいなっていう、でその新しいところはちょっとギャラリースペースっていうちょっとこう絵をねみんなであの飾ったりとか制作できるスペースがあるんで、なんか地域のね人たちとこう交流しながらやれたらいいなっていうところです、はい、
ありがとうございます。こういろいろとね、今日のその第2弾、共同企画第2弾っていうお話をしていただいてるんですが、ちょっとプライベートなお話で恐縮なんですけれど、はい、小田原さんの SNS 拝見したところ、あのご自宅でクレヨンボールペンじゃなくてマジックを購入したら、娘さんが何かそのクレヨンを使わずに送られてきた段ボールを使って、
いやなんか
制作をし始めた
とか、中身は、はい、あのクレヨンとかじゃなくて、うん、ちょっと言っていいんですかね、
何でしょう、
ラブブって、うん、人気のなんかキャラクターがいるんですよ、うん、でそれが、うん、やっと届いたんですよ、
はい、
2ヶ月ぐらい予約して、
はい、入手困難だから、
うん、でやっと届いて、はい、本人も開けて、うん、わーってなったんですけど、はいはい、な気がついたら、うん、それそっちのけで、はい、なんか段ボールを
梱包されてきた段ボールを、
梱包の段ボールをいろいろこう、うん、自分で分解して、はい、なんかお部屋作ったりとか、はい、なんかい
ラブブのお部屋を作ってい
や、なんかその iPad のお部屋みたいな、
よくある
iPad のそれはやはりお父様の背中を見て
ね
アートとかそういうものなんですか、娘さんも。
なんですかね、
そういう道に進みたいとかお話しされたことないんですか、娘さんと。
まあなんかお兄ちゃんに比べたら妹の方がやっぱりちょっとこう下の子の方がクリエイティブ魂が強いかなっていう、うん、はい、はい、
うん、なんかクリエイティブ魂っていうよりもその梱包されてきた段ボールすぐ捨てるんじゃなくって、はい、やはりそのもったいないなくて何かに使えないかって頭がすぐに働くんですかね。
いやびっくりしましたね、なんか何やってんだろうと思ったらなんかこう自分でこうなんかね作ってました。
やっぱりこれはもう小田原さんのね背中を見てるとしか思えないんですけれど、だって段ボール梱包されてきたのすぐなんか捨てちゃう、
そうしないとなんか虫がとかそう気になっちゃう、私は
私はやっぱり家の中に置いておくと邪魔になっちゃうって思ってすぐにね梱包取れて捨てちゃうイメージだったんだけど、
アーティストにはもう
そう、
段ボールすらもやっぱりね貴重な
材料なの、
そういうことですよ、
はい、本当にね、はい、あの爆笑で話していただきましたがありがとうございます。さあ小平さん、最後になりますが、はい、告知をしていただきたいと思います、はい、そのみんなの川崎祭、そして先ほどお話にもありました春ですか、オープンの、
はい、
次アイハグでのオープンの話、いろいろとね、はい、あると思います、お願いいたします。
まず、はい、11月2日の日曜日、うん、みんなの川崎祭で、はい、さっきのプラケースのワークショップやります、はい、で場所は新しい、市役所の前の、うん、なんていうんですか、大通りを全部封鎖して、うんうんうん、イベントお祭り全体やるんですけど、
広いんですよね、
範囲がね。スタジオフラットのワークショップは、うん、なんだ、新庁舎のちょっと前あたりのスペースになります。
はい、はい、皆さん覚えておいてくださいよ。
はい、はいはい、で参加費とか無料なので、はい、いつ来てもやってますんで、うん、はいはい、よろしくお願いします。はい、で
そして
もう一つ、はい、神奈川県のイベントなんですけど、ともいきアートっていう、うん、まあ神奈川県主導でやってるんですけど、はい、これがちょうど赤レンガ倉庫で11月の1日から9日まで展示をしてますので、はい、まあ、県内のそういう障害のある人たちのアートが一堂に集まって展示をしてます、はい、でスタジオフラットは絵の方はないんですけど、はい、8日にこの神奈川県バージョンのプラスチックケースの、はい、ワークショップをやりますので、はい、ぜひ来てください。
はい、はい、ありがとうございます。今ポスターを持っていただいて上の方に、はい、ポテト、フライドポテトの、それも絵、
どれですか？
フライドポテトの絵
これですね。
それも描いてくださったってこと？
これは誰が、まあ、こういう絵ですよね。こういうアート作品が並んでいると思います。
なるほど、はい、いろいろと展示されるわけですね、はい、それもまた興味深いですね。はい、はい、ありがとうございます。
で、もう一つ
さらに、
はい、毎年やっているカラーズ川崎店、うん、今度は2025年展、うん、
はい、
こちらが、11月の13日から24日まで、
はい、
ミューザ川崎のシンフォニーホールの4階でやってますので、うん、
はい、
ぜひこれも来てください。
はい、ありがとうございます。はい、これらは今お手元にチラシをね、はい、見せていただきながら話していただきましたが、何か見れば分かるものとかあります？
それぞれ、はい、ともいきアート店で検索すれば多分すぐ出てきますし、
はい、
カラーズ川崎店で検索すればすぐ出てくると思います。
はい、はい、ネットとかスタジオフラットさんのホームページからも見れます？
あ、一応告知はしてます、う
ん
う
ん
う
ん、
はい、
よかったよかった。はい、じゃあスタジオフラットさんのねホームページからちょっと見て、はい、見つけていただけたらなと思いますが、はい、そして大平さん、
はい、
何ですか、アイハグのところに。
あ、そうですね、はい、来春ですね、うん、
春に、
春ぐらいに、はい、スタジオフラットの第2スタジオフラット、うん、スタジオフラット小杉っていう名前で、小杉アイハグさんの、はい、うん、病院棟の方、
はい、
バーベキューやってる棟と、ね、うん、あと病院棟ってもう一棟あるんですよ、うん、
はい、
でそこの1階に、
はい、
オープンする予定です。
はい、そちらはオープンして、はい、じゃあみんながフラッと寄れるところではなく事務所的な感じなんですか？
まあ新川崎の事業所と一緒なんですけど、はい、基本的にはアーティストたちが日中活動している施設なんですけど、うんうんうん、おまけスペースみたいなんで、はい、ギャラリースペースみたいなものもついているので、
はい、
そこは、まあ、イベント、まあ、展示があれば来れるようにはなってるんですけど、うんうん、ちょっと今考えているのは、うん、有料のギャラリーにしようかなと、はい、ちょっとこう、はい、格を格をつけて有料ギャラリーにしたいなっていう、はい、希望で、
はい、そうですね。それによってまた各、ね、画家の方たち作家の方たちがう、ね、
はい、
こうなんかまた元気勇気っていうか、はい、こうやる気っていうか持てるといいですもんね。
そうですね、ちょっとなんか隠れ家的な、はい、なんかギャラリーにしようかなっていう、
はいはい、ありがとうございます。楽しみですね。
はい、
はい、ありがとうございました。大丈夫ですか、言い忘れてる何か告知ないですか？
はい、大丈夫です。
がっつりと言っていただきました。はい、はい、ありがとうございました。さあ本日ね、共同企画、グランツリー武蔵小杉店、無印良品グランツリー武蔵小杉店と共同企画の第2弾、はい、リアートプラケースについてご紹介いただきました。もう一度ご紹介いたしましょう。 NPO 法人スタジオフラット理事長の 大平悟さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
いろいろとね企画されているので、ぜひ皆さんもみんなの川崎祭足を運んでいただきたいと思います。さあもう一曲聴いていただきたいと思います。ふわりちゃんまたまたお願いします。
はい、はい、まずたかこで、うん、レッドイットゴーありのままで。
体調に変化、健康診断で異常があった、そんな時にはご相談ください。胃カメラ、体調カメラ、肛門の病気のご相談、美容健康のためにプラセンタや筋肉注射も、外科、消化器内視鏡専門医として専門的なことはもちろん、大切な体をより健康に、人との出会いを大切に、町の小さな総合病院を目指して佐藤クリニック。
さあ毎週に木曜日午後2時からお送りしております川崎ショータイム小杉スイッチオン、ゆうゆう1分防災をお願いします。
はい、はい、こういう冊子があるんです。市民の皆様へ災害時に障害者が困ること、お願いしたいことというね、冊子がありまして、やっぱり、災害があるときはそれぞれ、障害の特性によって困ることいろいろあると思うので、ですね、これは川崎市障害者社会参加推進センターから発行されているものでございます。はい、うんうん、ぜひあのご興味ある方ご覧になってみてください。ネットでも見ることができまして、はい、共通のお知らお願い配慮点としては、うん、障害者の多くは、うん、火事や建物の倒壊などの場合、うん、自力で逃げることができません、ご協力お願いしますとか、その障害の特性程度によって、うん、援助救助の方法異なります、うんうん、障害者本人と話し合うようにお願いしますとか、うん、はい、いろいろね、あの本当に必要な配慮書いてありますので、うん、ぜひ参考になさってください。
はい、そうですね、皆さんね、普段から周り近所のね方々との交流、どんな方が住んでいるのかなっていうこともね、うん、みんなであの話し合いながらね、あのご協力していただけたらと思います。ゆうゆうありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
さあ川崎ショータイム小杉スイッチオンの時には早口で聞き取れなかったかもしれませんが、あと少しとなってしまいました。いただいているお便りを紹介しましょうか。
はい、
はい、
たまっちです。
あ、たまっちさんだ。
はい、昨日退院しました。
おめでとう。
おめでとう。
8月に始まった入院生活、ほぼ3ヶ月、1年の4分の1を病院で過ごしてしまいました。はい、リハビリを兼ねてスタジオに行きたいですが、はい、様子を見ながら行けたら行ってみます。
はい、
ちなみに J リーグは中断期間なので、うん、残念ですが試合はありません。はい、また来週です。
というお便りをいただいている田町さんがスタジオにお越しいただきました。
はい、おめでとうございます。
一言どうぞ。はい、ありがとうございます。うん、皆さんにはご心配おかけしました。はい、うんうん、昨日無事に退院して、はい、まあリハビリ兼ねて、うん、うちらおちら歩いてきました。
はい、はい、
ありがとうございました。
ありがとうございます。もうね、ゲスト並みにこうねスタジオの中にお入りいただいたんですけれどなんて言ったってこの10年間ずっとフロサポ情報をね私たちに教えてくださっている田町さんですから、本当これからもよろしくお願いいたします。はい、この後のリハビリもね頑張ってくださいね。はい、ありがとうございます。さあ本日のゲスト様、実は本当のゲスト様こちらに座ってらっしゃるんですよ。はい、もう一度ご紹介しましょう。スタジオフラットと無印良品グランツリー武蔵小杉店共同企画第2弾リアートプロケースをご紹介いただきました。 NPO 法人スタジオフラット理事長の大平悟さんでした。どうもありがとうございました。みんなの川崎さん楽しみにしていてください。はい、さあ、はい、本日もお忙しい中たくさんのメールをいただき、また最後までお聞きいただきましてありがとうございました。ここまでのお相手は酒好き歌好き DJ 恵子と
ガブのゆうゆうと
編集
生ふわり
でした。
はい、来週も楽しみにしていてください。この番組は子どもたちの未来がよりよくあるために今できること、未来ある川崎、他各社の提供でお送りしました。それではみんなでさようなら言いますよ。玉城さんも大きな声でお願いしますね。はい、それではみんなでせーの、
さようなら。